天野っちと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねのコーナーです。スタジオにはお笑いコンビキャインの天野博之さんにお越しいただいています。
お願いします。
天野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回も投資やお金にまつわるお話を伺ってまいりますが、だいたい
荒れた時に、
荒れて、そうですね、昨日、はい、これ発表されたのは利上げが発表された、
今朝
ですか。
そう、日本時間で朝4時
です。だから昨日の夜あたりからちょっとざわついてたんですよね。これこの発表によって株価がどう動くのかみたいなのもね、まあ、きっとプラスになるだろうっていう予測はあったんですけどね、はい、そしたら200ドルぐらい動いてると、
はい、
そして開けてちょっと楽しみだったんですよ ね、
そうですよね。
400円ぐらいですか今、まあ、
今423円だから、
ね、そういう日の、ね、朝っていうのは非常に目覚めがいいですよね。本当にね、
まあ、野丸さんのご登場待ってたわけじゃないですけど、月火で600円以上下げて、
そうですよ、
水木で900円以上、
僕が来るときはなんかかろうじて戻ったりとか、
そうですね、
かろうじて上向きになるときに来てるんでまだいいですよね。
そうです、
来たら下がるみたいなことじゃないですもんね。
前回もご登場の後に終値ベースで2万円回復してますからね。
はいはいはいは
い、ちょうどそういうタイミングでしたね。
だからそうですね、僕が次来る前後でいろいろ売り買いした方がいいんじゃないかなと思いますよね。
タイミングをこう測って
僕も含めて。
なるほど。ご本人も
これ公な情報ですからね。これは
そうですそうですよね、はい、ということで今回は FOMC があったわけですけれども、はい、もうこのずっと前に、うん、天野さんといえばやっぱりそのリーマンショックの時に投資を始められた、うんうん、
だから今回の利上げっていうのがもうまさに2006年の6月以来っていう感じ、うん、
だから9年でしょ、はい、ちょうどそういうことだから始めた頃やってなかった、ずっとゼロ金利でやってたのが初めて上がったと、ね、
投資歴初めてアメリカに金利がついたっていうような、
やっぱこれはね、やっぱ9年やってなかったことをやって、はい、そんでこんだけの上げ幅があったってことはね、はい、今後またそんなすごいいいニュースが来るのかっていう不安にもなりますしね、逆に。
なるほどなるほど、こんなの出ちゃったらもう次だ、は
い、出ちゃったら次がっていうね。でまた小出しに上げていくことで本当に上がっていくのかっていう気持ちにもなりますしね、うん、9年ぶりのこの上げ幅を超える上げ幅ってじゃあまたいつ来るんだみたいなところも考えちゃいますけどね。
そうですよね、9年ぶりビッグニュースを超えることがあるか、
はい、そうですよ、リーマンショックは100年に一度って言われてね。
そうでしたね、
それが毎年のようにやってくるっていう経験をしてますんでね、9年ぶりも毎年のように来る可能性もありますけどね。
なるほど、
そうですよね、
楽観的なところもあったりなんかして、うん、
さて、まあ、年内最後ぐらいの大きなニュースがあったところで2015年もそろそろ終わりなんですけれど、
はい
うん
はいはい、
天野さんにとってマーケットの三大ニュースといいますと今年は、
日本の家電がざわついていたっていうね。そうでしたね、
ざわついた、3台上げたらなんか家電メーカーだけで3つぐらい上がっちゃう、
そういうことですよね。本当に
感じですよね。
まあ、一つは内部の中での問題だったりとか、はい、うん、まあ、あとは主力商品が伸び悩んだところもあればっていう ね、 ね、
一つは前回天野さんが来られた時に、はいはい、東芝が結構プロ向きの家電を出してて、はい、私なんかも取材行ってて、あ、確かにそういう話ありましたよねって言ったら、なんかそのテレビの開発、
そうですよ、もうやめちゃう、
報道してます、
ね、レグザー系ですよね、だから。
そうです、レグザーですね、はい、
困っちゃいますよね、全録とかああいうのもね。テレビの
プロに評価される
ような技術を、それでまたシャープはシャープで液晶の技術をもう本杯で売るとかいうニュースが、ちょっとこの家電王国ジャパンがちょっとぐらついていると、ね
ね、だってもう一つスマートフォン の、
ね、
液晶じゃなくて
有機イエル
に、有
機イエルってでも日本のもともと技術じゃないですか、
そう
です
、ね、
ソニーかなんかですかね、
ソニーがもうバーンって出してて、
出してなかなか ねあれだ、
普及
した、そしたらでも韓国のメーカーなんですよね、有機イエル の、 その iPhone と組みそうなのは、
そうですね、一社がすごい強いですね。
これはもったいないことをしてるなとも思いますしね。まあ iPhone にこのすがる感じがちょっとね、
はい、
日本企業としてはちょっと切ないなとも思うし、
そう、ね、
だって機能的には負けないようなね、
はい、
スマホもこう開発されてんのに、
は
い、やはり iPhone 信者が多いと、うん、僕の周りにも多いですからね。
多いですか。
ただなんかその iWatch みたいな新商品がなかなか思うようにいってないんじゃないかみたいなね、
そうなんですね、
見方もありますよね、
Apple にしても、
はいはいはいはい、だからそこら辺で今後どうなっていくかっていうのもね、うん、 ジョブズの余韻がね、どこまで続くかっていうのもあります。
そうですよね。それで日本がどうやって巻き返していけるかっていうのもね、非常にポイント的にはありますよね。
今ずっとちょっとマイナーチェンジを繰り返してるみたいなところありますもんね。
そうですね、
うん、そこへせっかくなのでマイナーチェンジでこう休んでるんだったら、うん、アップルにこうガンとい
けるような ね、
新出してくれれば、
新製品をね出してほしいなとも思いますよね。
2015年ちょっと家電が大変だったよっていうのが、
うん、っていう感じですかね。
ちなみに年末なんでちょっとお伺いしたいんですけど、この年末、
はい、
今もうそろそろボーナスも入られてる、
はいはいはい、
そういうリスナーの方もいらっしゃると思うんですけど、はい、なんかこうおすすめの家電とかってなんかあります？
あ、おすすめの家電、あのね、この間あのダイソン原宿に旗艦店があるじゃないですか、はいはい、そこが出してるね、あのロボット掃除機初めて出すんですよ、
はいはい、
ダイソンが。
なんかごっついやつですよね、
はい、ごっついんですけど、あれね実際見たらね、高さが高いだけで、あの円周みたいなことで言うとルンバとかよりもちょっと小ぶりだと思う。
そうなんですか。
で吸引力はね、あのダイソンが出してるコードレスのあの掃除機の一つ前の方ぐらいの吸引力はあるから、ロボット掃除機の吸引力としてはもうちょっとやっぱり群を抜いてる可能性はありますね。
これがさすがダイソン、
ダイソンなんですよ、吸引力落ちない。ただまあそのロボット掃除機としてここら辺のエリアだけをやってほしいとか細かいそういう指令みたいなのはやっぱルンバのが一日の長があるということ。あと国内メーカーも喋ったりするようなやつとか、
喋ったの三角形、
ね、そうですね、三角形、うん、ルーローの三角形なんかやるっていうやつね、うん、出したりもしてますけど、だからいよいよ活気づいてはいるんじゃないですかね、ロボット掃除機、
お考えの方はちょっとそろそろこうやってみてもいいかなっていうな、う
ん、そうですね。でただまあ今回初期型なんで、はい、一番初めのモデルなんで、これでこんなところ改良してほしいみたいな意見がブワーってくるじゃないですか、はいはい、それを見事に反映させたやつが次のモデルあたりで出るんじゃないかなと思うんですよね。そこら辺を買うのがいいんですよね。
そうか、
やっぱり2個目が
プロとすると、そこの狙い目も考えなきゃいけないわけですね、
ただね、あの家電本当の家電好きで究極に言うと、そういうちょっとやっちゃった家電も好きなんですよ。
それはそれで
これやっちゃったなみたいな
マニアックですね。
そうなんですよ、
やっぱり1個目を買って、うん、で自分で検証したいという、
残念さ加減もちょっといいから、
そうです、それを持ってる感みたいなね、やっちまったみたいな、うん、
さてそして、はい、ボーナスも出て2015年終わって2016年、
うん、はい、
来年の投資方針、うん、狙い目のテーマなどは天野さんありますか？
これ全くもう予測がないですよね。
全体相場とすると少しどうですかね。あの天野さん始められて結構今年2万円まで戻ってきた。
そうなんですよ、僕は8000円とか9000円の時から見てて今2万円じゃないですか、はい、それでまあ今回利上げ、ね、みたいな9年にね、9年ぶりのそういう動きもあって、次どっちに触れるかって考えた時に、上に触れていくかって考えるのはちょっとなかなか難しいのかなと思うと、この年末までにある程度あの値がついたところはお金にしといて、現金にしといて、で年明けの動きを見てまた、あ、これはまたいい感じなのかなとかで入れていくっていうのがいいとは思いますけどね、お金の動かし方としては。どうなんでしょう、
調整しちゃったらしちゃったでまた今度次を待つみたいな感じ、
年明けガクンなんて下がることもありそうですもんね。
去年結構、今年は結構荒れたんですよ。
そうなんですか、はい、やっぱりだから中国のその経済の動きとかアメリカもね、うん、
どうなっていくかっていうのもありますから、なんか大気汚染も大変みたいですからね、
日本はね、まあ、原油の下がってるのがちょっとプラスにはなりそうなところもありますけどもね、
はい、日本経済にはいいはずなんですけどね、はい、
それでもなかなか ね、
でも天野さんがそういうスタンスでいらっしゃるということはとか考えちゃいますよね、はい、さて今日もたくさんリスナーの方から質問いただいてますので、
ちょっと一つ飛ばさせていただいて、はい、天野さんに私がちょっとお伺いしたいのは、
はい、
これ、うん、ハイジーさんから、はい、いただいてますが、
ハイジーさん、はい、
天野さんの今年の漢字、うんうん、あの今年よく一文字ってやってますよね。
ありましたね、
今年の漢字、
あ、安っていうのが ね今年だったんですね。
そうですね、
はい、俺はね戻る体重がね15キロ痩せて13キロ戻りましたんでね
株価じゃなくて
株価もでも2万円まで戻るという ね、はい、ことを繰り返してますから、
そうです、
ね、戻るいいんじゃないでしょうかね、僕個人で言えばね、で奥さんもできてね、家に戻ることも増えましたんで
なるほど、
それもありますかね、
いろいろ戻ってるわけですね、
まさに象徴する感じ、まさにそうなんですね、
マーケット的にもそうかもしれませんね、
戻る、いいかもしれないですか、ね、
金利もついて正常化、戻る、今年の感じ、ね、戻る、
さて、なんかあと爆買いの爆なんていうのはね、結構言われてたっていうのはね、
出てましたね、この年末年始もたくさんいらっしゃるんでしょうか、あ、ちょっとずれるのか、お正月は
ちょっとずれるかもしれないですね、
そこら辺も来ていただきたいですね、インバウンド銘柄も、
先ほど天野さんの方からも、この辺でちょっと、はい、物によっては現金にしてってお話あったんですけど、
はいはい、
なっちゃんさんからは、
なっちゃんさん、
はい、天野さんこんにちは、天野さんは年末年始は一度ポジションを少なくしてしまうか、または基本は長期ホールドを続ける傾向ですか、毎年かもしれませんが不透明要因が多く迷うところですよね、
じゃあまさにそうです、だから迷うところなんで、ここは一応戻しとけば、まあ大きな変革にもね対応はできるじゃないですか、
迷うところなのでむしろ現金化、
そうですね、ここは全然芸人っぽくなくてすいません、本当にまあでも長くやってるとね、そうなってくんですよ、そうなってくんですよ、まあ大きな動きの後はね、なかなか、はい、動かない方がねいいかなとも思いますしですけどね、
ちゃんと投資家というお話でしたが、塩漬け撲滅投げ投げマンさんから
痛いな
短期投資と思って買った株が当初の見込みと違い下がってしまい、いつの間にか下がったら買い、下がったら買い、あ、いつの間にか下がったら買い、下がったら買いの難品をし、いつの間にか塩漬け株になっていたという経験は終わりですか？
経験しかないですねこれはなかなかですよね、応援したいんでね、いや某メーカーさんなんかはその、はい、ね、すごい他を追随を許さないぐらいの開発をしたなんていうニュースで、そこでさらに応援したくなるね、頑張ってって思ったら、それがそれほど伸びずにですね、どんどん下がっていくと、で下がるたびにやっぱり買い足しもするんですよね、
難品しちゃうんですか、
そうなんですよ、それをやっと僕は我に返りましてですね、ちょっとでも上積みされた時に売るようには、
あ、
切り崩すようにはしてますね、だから冷静な判断をねしていかないといけないですよね、
それに絡んで、はい、株先でベンツ買ったどーさんから、応援したい、または応援している企業に投資するスタンスと以前お話ししていらっしゃったと記憶してますが、応援やめた、応援したくなくなったということはありますか、その時はごめんなさいという気持ちで応援してきた企業の株を売却するのでしょうか、
そうですね、だからまあそういうビッグニュースみたいなことでその企業が出た時にどういう対応をするかとか、どういうビジョンを話すかみたいなことで、あれっていうのは応援したくなっちゃう時もありますし、逆にそういうニュースの時にこう素晴らしい対応したら、まあ頑張ってほしいなとか思ったりとかもしますけどね、
応援やめたっていう時も
やめたっていう時もはっきり言ってありますね、
そういう時はバサッと売っちゃうんですか、
切り崩しながら売るって感じですちょっとでも
ちょっとずつ
残念というよりもちょっとムッとしたりもする時もありますけど、
ムッとしますよね、なんでこんなに素敵な技術があってうまく展開できなかったんだろうみたいな ね、やっぱり宣伝の仕方とか、あとはやっぱりリストラの方の人数が相当すごいと、
ね、
本当に自分のことじゃないんですけど、これ大変だろうなと思って、そういうニュースとかを見ると、
ね、本当に株主の視線でもありますよね、確かにね、
さて三河銘柄どう思いますかと前回のご出演直後にいただいています、カモネギさんから、天野内さんこんにちは、私は天野内さんと同じ中学の卒業生です、三河の友人は投資をしている人が多いように感じます
愛知県はね貯金の数多いんじゃないですかね、貯金してる人、でそこからまた投資っていう目に動いてるのかも分かんないですけどね、
ジャンダラリン言語の地域に根ざす企業に絞り込んだ投資って面白いかと思うんですがっていただいてるんですけど、
ジャンダラリンわからないですか、
いや全然わかんないです、
そうじゃん、そうだら、ほらみりんっていうね、
ほらみりん、
語尾がほら見たことかみたいなのね、ほらみりん、私が言っとるでしゅー、ほいだであかんだわみたいなねそれだからダメよっていう、うちの母ちゃんなんかは全然ですよ そのままジャンダラリンです。これ名古屋弁とはまたちょっと違うんですよね。三河弁って感じですね。
じゃあトヨタってわけにでもない。
トヨタはねどっちかというと三河弁にの方かも分かんないですね。
ジャンダラリン企業。
ジャンダラリン企業
あります。
なかなか老舗が多いんですよ、やっぱり城下町だから、うん、そんで、
うん、三河ですもんね、徳川様です
よ
ね。
そうなんですよ、ああいう名家みたいなところもね、そんなに上場はしないですよね。だから、
なるほど、
安定はしてますからね。
そんでさっきちょっと調べてみたんですけどね、岡崎市本社っていうのを見たんですけど、はい、カタカナで丸三愛っていう味噌とか
豆乳、丸三愛味噌、売ってますね。岡崎のスーパーにはかなりの占拠率で、
かなりの占拠率、
企業的にはどうなんですかね、大豆の値段が上がって今大変だっていう。
さすが投資家の目線ですね、
はい、
あとドミーっていうのがあるそうです。
あります、スーパー、うちの近所にもあるかな、実家のドミーっていうスーパーね。
スーパー、うん、地域密着、
うちの親父がね自転車でね、通ってると思いますパンが安く売る日があるのっつってたんで、
あと、業務用インテリアのカタカナでこれもオリバーという会社、
ああそうか、そういうのもあるんですか、
ということで、
あんまりすごい根がものすごい動いてるようなところはなかなかなさそうですか。
三河銘柄、老舗が多そうな、
はい、
ね、
さて最後にもう一つ、
はい、
天野さんこんにちは、はい、もし年末ジャンボで10億円当たったらどうしますか、はい、預金ですか投資ですか、それともってスーさんからいただきました、
ちょっと固めの投資信託でそのまま、やっぱりね、やっぱり10億円っつったら元手がでかいですから、これをねガンガン行くっていうのはね、これやばいっすよ。
その
芸人ですけどね。いやいやいや、だってそのまま、まあ、銀行に預けても金利はわずかだから、ね、そこはちょっとね、あれですから、うん、固めの投資信託でということ。
だから天野さんなんかご性格上出てるような、ね、感じが確かにしますよね、ちょっとね。
実は非常に固い投資家的性格でいらっしゃるということが、
カジノとかも好きなんですけどね、負けないやり方をするという。
そうなんですね。
もう時間なの、
はい、もう時間がやってまいりましたよ。皆さん、天野さんに対するご質問、お金に関する悩み、泣き笑い自慢などこれからもお寄せください。来月もご出演いただきます。天野さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天野っちと一緒に投資について考えようでした。